中愛戦。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。51歳元車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
観光庁オークションでこの度イタリアの高級スポーツ車フェラーリが9430万円で落札されました。土地建物のなど、まあ、不動産以外では過去7555万円で落札されたダイヤモンドがあったそうですね。これを抜いて最高額となりました。まあ、ちなみに不動産ではもうそれ以上もちろんあって、桁違いなんですよ。例えば6億3300万円で落札された和歌山県にある、まあ、和歌山県が所有している土地がこれまでのその観光庁オークションでの最高額。まあ、もちろん面積もすごいんだろうけどね。でこの観光庁オークションは税金滞納者の差し押さえ財産を落札できるインターネット購買、まあ、公に売りますよというのと、行政機関が所有している財産を落札できる公有財産売却の2つがあります。で今回は差し押さえ物件からの出品だったそうです、このフェラーリ。で一般的なネットオークションとは違いまして、支払いは指定口座への振り込み、現金書き留め、そして、窓口持参のいずれかで、で受け取りは現地受け渡しか配送ということになります。また高額な商品ばかりではなく、まあともかく珍品、珍しいもの、掘り出し物やコレクター垂涎の、コレクションアイテムなども、まあ、出品されますので、うん、狙ってる人は多いようです。うん、まあ、あのそういう購買 その競売にかけるやつの、まあ、ガイドとか結構ありますよね。そういう情報をまとめてるとこね。お時間のある方はサイトを覗いてみられてはいかがでしょうか。という、まあ、土地建物は手出さない方がいいと思いますよ。あのこじついてる物件とか結構ありますからね。あの南蛮抵当とか打たれてて、全然その所有したとしてもそこに誰かが住み着いちゃってて、それを立ち退かない状態になってるとかって、昔よく地上げ屋でありましたけど、そういうようなね、だからなかなか素人が手出しちゃいけないという。だまあまあ車とかだったらいいでしょう。でもともかく9430万で落札ってことは元値はもっと高いはずだし、非常に希少価値のある車種だったんだろうなという、なんとなく思うんですけど、これ個人で買うっていうのは業者じゃないのかね。まあということで、まあ競売と言いますけどね。どうですかこういう、あのあとちょいちょい見かけるのは、あの鉄道落とし物市とかってあるじゃないですか。
ありますね。
であの専門店みたいなのあるでしょ。あのあそこ、神戸のね、元町のアーケードにも確かあったと思います。であれ臨時出店なのかいつもやってるのかちょっと分かんないけど、なんかあるんです。で他の地域にも結構ありますよね。でそういうものとかあれいいよね。だって元ね、ただだからね。
そうですよ。ただのやつお金ね出して買わせてる。
そこそこ高いんだよね。
そんな安いわけじゃないですよね。
木田さんはなんかそういう中古品とかって買ったことありますか。
いやーほぼほぼないですね。
リサイクルショップとかってどうですかね。まあ私は結構好きで、
持っても行かないし買いもしない。
まあ私はね、だからここの道具とかでも、まあまあこの収録する機材とかはあんまりないですけど、その冷蔵庫とか電子レンジとかそういうのは結構あのリサイクルショップで買ったりする。まあこのうちのこの冷蔵庫もすぐそこのリサイクルショップで買って、で配達料3000円って言われたんで、どう考えたって200メーターも離れてねえのに3000円かよと思って、そしたらあのご自分で運ぶんだったら当然配送料かかりませんよって言って、いや中ってこれ抱えていくわけにもいかんしなと思ったら、そこの台車使っていいですよって言われて、あそうっすかって、あとで返してくれりゃいいですからって言って、じゃあこれで持ってきますって言って台車で運んでて、ね、それで全然問題なかったですよね。でまああとあのGスタで使ってる電子レンジと冷蔵庫も中古品ですよ。であとは何ですか、ここはでもまああんまりなんかモニターテレビぐらいかな中古品は。であとの他の収録関係はまあほぼほぼ新品。マイクはあの 他の人が使ってたのを譲り受けたやつとかもありますけど、まあそうですね。まあでもそのオークションだから ね値を釣り上げていくわけでしょ。
そうですよね、何円って決まってたらまだねあれですけど、
俺ヤフオクとかでも嫌いだもん、あの待ってんのが。だからあれでその値がこう上がっていくのを見るよりは、もう即決って書いてあるやつの方がいいやと思って。
そうですね、
うん、で下手するとあの予算をオーバーする時なんてあるからね。だからあんまり私はあのオークションは好きではないですけど、ただ好きな人いるからねこれ
ね
特にほら古美術とか、ああいう骨董とか、
そうすごいですよね、
ああいうのはね多いですよね、好きな人ね。
なんかチャリティーとかでもこう漫画家さんが描いた原画とか言って、
あ、
ね、なんないないってすごいですよね、みんなお金持ちですよね。
前本当あの俺がねあの、まあ、瀬戸物を自分で、まあ、焼いて、で作りましてね、でそれをこうあの噂を流すわけですよ、あの100万で売れたっていう、ね、でまああのそれは全部グルですから、ね、でもうお金は見せ金でしかないわけで、でまあオークションにやがて出るわけです。するとまたそこで釣り上げるグルがいまして、であの10万とかね、で15万とか20万とかってどんどん釣り上げて、その中で釣られて35万とかっていうやつがいたらどうぞもうダチョウ倶楽部方式 でそうするとこう新たな陶芸家ニュースター誕生、榎田新右衛門、でこう榎田新右衛門釜っていう用ってやつができてで俺がこう急に髪の毛を伸ばし始めてこう貝原雄山みたいになってで親父カレーとは何なのだとかっつって文句をつけて帰ってくるという、そういうのいいですよね。まあだからあ芸術家が一番いいよね、売れさえすればね。
そのね、あの評論家っていう人に好まれたらどんどん値が上がっていくってことですよね。
さようさよう、上がりましたよ、上がったんですよ私の作品かつて、あのね、あの自分で撮ってた写真をね、その当時フィルムじゃないですか、でその24コマ撮りとかじゃないフィルムって、その、ね、そう20枚ぐらい撮った時に早く現像出したいわけ、そのもう残りの4枚とか撮らなくてもいいんだけど、貧乏症だからなんか撮っとこうと思うわけ、でそれでね足元に転がってる石を上からパシャって撮ってたんですよ。でそんな写真ばっかりがね何百コマか出ちゃうんで、その石ころ写真だけをその展示会やってみようやって、その悪ノリ で東京でやったの、でそれ、まあ、割とちゃんとしたギャラリーを、まあ、その頃ほらお金持ってたから、でこう仮賃1日3万円みたいなところ借りてたんで、もっとかでそこで、店番をうちの、 あの弟子の富岡っていうのが、やってて、ちょっと富岡君あの店番やっといてって、俺飯食ってくるからっつって、どうせ誰も来ねえからっつって、そしたらなんか初老の紳士がつかつかと現れて、それでこう写真をじっくり見て、それでまたもう一周見て3周ぐらい見て、である一枚の写真パネルになんか凝視してて、でその店番やってるその富岡のとこにつかつかっと現れて、こちらの写真はお譲りいただくことは可能なんでしょうかっていう、それでもう多分大丈夫と思います、おいくらでしょうかって言って、で富岡も悪人なんで、10万ですかね10万ってふっかけた、そうですかって言って、結果商談成立、10万でお買い上げいただいた。
すごいな、石ころ写真10万。
はい、その方がもうそういう芸術の評論家の方だったんです。それで NHK の E テレの日曜の夜の番組で若手写真家の群像というようなタイトルのものがあって、そこで榎田新右衛門さんの別名陳三純さん
誰
え え、私カメラマンの
初めて聞いた。
え、陳さん主ですよ、私昔から。前はね、陳さんはね、あの、あの小里編に東、あの中国人よく言う陳さんって言うじゃん、うん、はいはい、内藤陳の陳ね、うん、それに山の春って書いてたんですよ、陳さん主で、山の春って書くと女の子の名前なんだって、中国では。で、まあでもいいじゃないかと思って、で、陳がね、なんかそれぞれ完全に中国人だと思われて、で、なんか俺別に中国人が悪いわけじゃないけど、俺日本人だから思われたくはないので、なので陳は小里編をやめて木編に変えたんですよ。で、椿って字に変えたんですよ。椿山春ってなんかちょっとおし綺麗でしょ。
すごい、だから宝塚のスターみたいな
でしょ。でそれがその私のカメラマンネームなんですよ、最近使ってないですけど。でそれで、あの、もう 次に個展やった時はすごかったもの、売れちゃって、
なんでその世界に行かなかったんですか。
やっぱ怖かったね。なんかいいのかこれでとか思ったもん。だって何にも考えてないんだよ。
確かに。
こっち人を感動させようなんて1ミリも思ってなくて、ただフィルムをただ消費しなくて写してるだけなのよ。それはなんか、これなんかいいんですよ。
すごいな。
で、あの有名なあのオブジェ事件になっていくわけですよ。あの北陸のある温泉旅館のオーナーから、そのぜひ当旅館のロビーに飾りたい、新館がオープンしますので、
すごいな。
でそれで、でまあ一応、まあ、こんなの考えてますってラフスケッチを書いたら、ぜひ作っていただきたいっつって、それで側近でこれよ、これ4本
すごいですね。
4本、うちでもね、ギャラは 3本だけど、1本はあの輸送代その他。
ああ、そう、そんなかかるんですね。
かかる。だって 1.5 トンあった。
何を作ったんですか。
え、オブジェ。
オブジェを作ったんですか。
うん、
粘土とかで。
いや石と紙。
怖いんですけど。
1.5 トンの巨大な石に、俺が和紙をちぎって。のりつけてペッタペッタペッタペッタって言って、
色ついたやつってことですか。
いやいや、ただの和紙、白い和紙、習字紙みたいな。
どういうこと。
それはペッタペッタペッタペッタ貼ってって、でするとほら、だからあれよ、京都にあるじゃん、あの縁切り、縁切り縁切り神社、あの、はいはいはい、コンピラグ、うん、あそこにさ、あのお札貼って真っ白になってるじゃん。穴
通っていくやつです
ね。そう、あれもうあれ見た時に俺の作品かと思ったもん。あれ似てるなと思って。であれよりもうちょっとでかい 1.5 トン でそれを作って、要はだから紙でくるまれたその石なんだ、岩なんだけど、
すごいですね。
そんだけなんだけど、それをこうでーんと飾らせてもらって、です
ごっ。
ただあとで調べたけど、今その旅館ないらしい。
もうそんな変なん買ったからや、
変な
やつ。
変なとはなんだ。私の芸術作品の変なとはなんだ。
怒られた
変だったけどね。いやもうこれ、あ、運び込む時ドキドキしたもん俺、ね、怒られるんじゃないかと思って。
ですよね。
でもいや、それアートってそういうものなんですよ。まあだから、まあ、僕にはセンスがあるのかもしれないね、やっぱりね。
寂しの。
来る。なんか何、木田上優子が映った。二代目木田上優子を襲名したい。
すいません、心から言葉が溢れ出てきて。
二代目木田上優子って初代がまだいるのに。初代は名前変えるしかないよね、これね。
やっぱちょっと
歌舞伎役者みたいにね、
改名していただいてね。
木田英孝の名前を変えるっていう。何、あのストロンボリ眉をやめて、木田英孝眉にして、
そうですね、2代目ね。そうですね。
え、これは今までなかったね。え、木田英孝の名前を変える計画。
そうですね、やっぱり
木田さんどうしましょう。
名前変えるのですか。
もうむしろキラウエアの名前をマユちゃんに譲って、それであなたには新たなまた違う名前がつくということなわけですよ。だからもうね、あの市川染五郎が、ね、松本幸四郎になって、そして松本白鸚になるようなもんですよ、うん、そうですよ、そういうことです。
もう白鸚の息ですから、
キラウエア子が、
はい、
あ
染五郎ぐらいは譲ってもらわんとね。
あなるほどね、うん、その息子は金太郎ですからね。金太郎染五郎、なんだ、松本幸四郎、
幸四郎ですね、
ですよ、というキラウエアの上を行く火山ですからね。でかい火山を、
でかい火山、でかくて爆発力のある
地球上にはもうないですよ、ね、
惑星の方に、火星とかの
ついにオリンポスを出すしかない
ね。
太陽系最大の火山ってオリンポス山という火山があるんですけど、
オリンポス
有効、うん、オリンポス
有効、
オリンポス有効。ちょっと言いにくいですよね。
ちょっと言いにくいですね。
ちょっと平井さん、ちょっとすいません、あのオリンポス有効ですって言ってもらえませんか。
もうなんか遊ばないで
送られた。
今のはあれですよ、あの奈良 あのラーメン屋の、うん、あのマリオ流 あのラーメンの名前と一緒ですよ。だから地球、あれ山の高さとスープの濃度がこう比例するやつで、富士山が、まあ、濃度が高くて、うん、さらにこうチョモランマっていうの
も、
ね、チョモランマを超えるやつだったんでオリンポスってなってたって聞いてますけどね、うん、ということでございまして、さあひょっとするとキラウエユウコの新たな名前そしてついにストロンボリマユがキラウエを継ぐのか。これはもう全く思いも至らなかったすごいことが今起きようとしています。もうリスナーもこれ激震が走りますね、これね。これはでもなねえ、えらいことですよねこれね、ということでございまして、大変なことが起きているということでそれをお伝えして、今週 QIC お別れしようと思っております。QIC 今回は1442回でした。そして、テイクレアをご紹介してまいりましょう。FMC を追いかけて30年小バゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってますズル向け三郎、悪目立ちで政治は変わらない鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、西中島で吊るし上げ一筋、ゼロ石明子研究会、同情するしお金もやるからそろそろ離党しようか、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、トロイの三角木馬、よみがえれ秋津遊楽園、えのきだ前島のトークライブ東京開催熱望、ワイワイしとるで、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースからオンデマンド放送でお送りしてまいりました。口の中が乾いてきました。ということでございまして、まあ、9月22日であります今回ね、うん、来週でもう9月のオンエアが終わってしまい、そしていよいよ10月突入、うん、10月に入りますといよいよ13日 QIC ミーティングキャラバン2024名古屋であります。森の会議室というね、会場で行います。参加できるよって方はぜひね今のうちあの予約をしていただいた方が確実です。こちらの方も info@ibb.osaka こちらの方にご連絡いただきたいと思います。どうぞ皆さんお越しください。夜は夜で、リスナーとそして、我々スタッフとの交流会を名古屋市内のどこかで行いたいと思っておりますので、そちらの方もご参加いただきたいと思っております。でさらに10月26日に、これは土曜日かな、は、大阪箕面市で、箕面福祉フェスが行われます。第2回箕面福祉フェス、こちらの方、IBB が音響を担当しておりますが、昨年は音響を担当するものと思って、行きましたらいきなり、担当のピナツボユリコから、宇野ちゃんさん司会やって、は はあという、いきなり無茶ぶりだったんですよ。司会までやらされました。今年はどうなってるか知りませんけど、なんか怖いですね。ともかく10月26日土曜日は、朝からやってますんで、これ日中ずっと夕方ぐらいまでやってます。箕面で箕面福祉フェス検索してくだされば、いろいろと情報が出てると思います。いろんな出店とかも出ますんで、どうぞお楽しみに。 QIC そろそろお別れです。お相手は榎田信也門と
ストロンボリマユと
エレートミエト、
そして IBB 九州は
平尾谷優子でした。
オリンポス有効になるかもしれませんね。どうなんでしょうね。怖いですね。それではまた来週。